障害者雇用っていう選択肢を考えたとき、自分に合った働き方って、まあよく言いますけど、それって一体どうやって見つければいいんでしょうか？自分の特性をどう伝えればいいんだろうとか、あと職場で困ったときにどうすればって具体的な場面を想像すると途端にわからなくなっちゃいませんか？実はですね、その答えの大きなヒントが今回あなたから共有してもらった、熊本市な就労移行支援事業所未来ネットワークスのブログ記事に隠されていました。鍵となる言葉は自己対処。今回はこの記事を頼りに、職場で自分らしく長く安定した働くための具体的なスキルについて深く掘り下げていきましょう。
はい、この自己対処という言葉、すごく重要ですね。障害者雇用というと、どうしても支援を受ける側っていうイメージがまあ強いかもしれません。
でもこの記事が教えてくれるのはそれだけじゃない。
ほう。
支援をうまく活用しつつも、自分で自分の機嫌を取り、課題を乗り越えていく力、これも実はものすごく評価されるんだっていう視点なんです。
あー、なるほど。
これは決して気合で頑張れっていう精神論の話ではないんですよ。
ほうほう。
むしろその逆で、自分の特性っていうユニークな個性を深く理解して、日々の小さな困りごとに賢く戦略的に対応していく力、これこそが自信を持って働き続けるための一番確かな土台になるんです。
なるほど。戦略的にですか。いや、面白いですね。ではまず、そもそもなぜ支援だけに頼らない働き方がそんなに大切なのかというところから見ていきたいです。法律とか会社の制度でサポートは受けられるはずなのに、それだけじゃダメなんでしょうか？
もちろん制度的な支援はもう不可欠な大前提です。でもこの記事が指摘しているのは、それだけではカバーしきれない日常の些細な点も本人にとっては大きな壁が存在するっていうことなんです。
日常の壁ですか？
例えば、複数のタスクが重なると、どれから手をつけていいか分からず固まってしまう。ああ、ありますね。
あと、周りの雑談が気になって作業に集中できないとか。
ああ、分かります。制度として週に一度面談しますって言われても、今まさに目の前で起きているパニックは解決しないみたいなことですよね。
まさにその通りです。そして、そういった困りごとって一人一人全く違うんですよね。発達障害の特性で急な予定変更が極端に苦手な人もいれば、聴覚過敏で特定の機械の音が聞こえるだけでこうどっと疲れてしまう人もいる。だからマニュアル通りの支援だけではどうしても限界があると。
なるほど。
そこで生きてくるのが、自分で自分の困りごとを分析してこうすれば乗り切れるかもって工夫する姿勢なんです。この試行錯誤そのものが結果的に職場での信頼や、何より自分自身のやればできるっていう感覚につながっていくわけです。
支援に頼りすぎることがかえってマイナスになるなんてこともあるんでしょうか？
ええ、この記事ではその可能性も示唆されていますね。成長の機会を逃がしてしまうかもしれないと。もちろん、困った時に上司とか支援員に助けを求めるのは正しい行動です。でも、毎回どうしましょうかと指示を仰ぐだけだと、なんていうか、自分で問題を解決に導く経験値がなかなかたまらない。自己対処のスキルを磨くことは、いわば仕事における自走する力を鍛えるトレーニングでもあるんですね。
なるほど。では、その自己対処についてもっと具体的に知りたいです。正直、自己対処って聞くと、僕なんかは我慢とか根性みたいな、ちょっと苦しいイメージが浮かんでしまうんですけど。
そこがこの記事が伝えたい一番のメッセージかもしれません。
と言いますと。
自己対処は耐えることじゃない。自分らしい方法で賢く対応することなんだと。これはもう考え方の根本的な転換ですよね。
自分らしい方法でですか？
ええ。記事で紹介されているプロセスが非常にわかりやすいんですが、まず、状況を冷静に整理する。今何に困っているのかを客観的に見る。
はい。
次に、負担を小さくする工夫を考える。そして、それを実行してどうだったかを振り返る。このサイクルです。
なるほど。
例えば、作業ペースが周りと合わなくて焦るなら、無理にスピードを上げるんじゃなくて、タスクを細かく分解して一つずつ終わらせることに集中しようとやり方を変えてみる。
ほうほう。
疲れやすいなら、ポモドーロテクニックみたいに25分ごとに5分休憩するルールを自分に課そうと決めてみる。
なるほど。それって言うのは簡単ですけど、特に振り返りの段階で、ああ、またうまくできなかったって、一人で落ち込んじゃったり、心が折れそうになることもありそうです。
ああ、素晴らしい指摘です。 だからこそこのプロセスは完璧にやることが目的じゃないんです。
ほう。
昨日より 0.1 ミリでも働きやすくなれば OK くらいの気持ちで、まあ、実験を繰り返す感覚が大切で。
実験ですか？
ええ。そしてその実験の精度を上げるために絶対的に必要になるのが次のテーマである自己理解なんです。
自分に合った対処法、つまり自分だけの攻略法を見つけるには、まず自分というプレイヤーの性能をしっかり把握しなきゃ始まらないということですね。
まさに。
この記事では自己理解を深めるための具体的な3つの方法が紹介されています。ここすごく実践的で面白いですよね。
ええ。まずポイントの1つ目が自分の取扱説明書のスペック表を作ることですね。
取扱説明書。
はい。記事の言葉で言うと特性、苦手、得意を見える化するっていう。
その例えすごくしっくりきます。自分の取説を作ると。
まさに。まずはスペックの書き出しです。例えば得意なこと、短時間での集中力、データ入力、苦手なこと、臨機応変な対応、電話応対とか、
ええ、
あとアレルギー反応みたいに大きな音、複数の人から同時に話しかけられることといった具合にとにかく書き出してみる。
ふむふむ。
頭の中で考えるだけじゃなくて言葉にして紙に書く、あるいはスマホのメモに打ち込む、この外に出すっていう作業が驚くほど頭を整理してくれます。
確かに書き出してみると自分って意外とこういうことで悩んでたんだなって客観的になれそうです。
そうです。そして何より人に伝えやすくなる。
ああ、なるほど。
例えば ADHD の特性で集中は得意だけど作業の切り替えが苦手っていう自己理解があれば、すみません、 A の作業が終わってから B の作業に移るので少しだけお待ちいただけますかと具体的なお願いができますよね。
確かに。感覚過敏で音に敏感ならイヤーマフを使わせてくださいとか、可能ならコピー機から少し離れた席をお願いしたいですとか、漠然と配慮してくださいというよりもずっと具体的で相手も対応しやすい。
なるほど。スペック表を作ってみたくなりました。
でもそれだけだとまだちょっと漠然としてる気もします。例えば僕がスペック表にコミュニケーションが苦手と書いたとして、そこからどう具体的な対処法につなげていけばいいんでしょうか？
いい質問ですね。それがまさにポイントの2つ目につながります。困りごとが起きた場面をデバッグする作業です。
デバッグですか？プログラムのエラーを探すみたいな。
その通りです。記事では困りごとが起きやすい場面を振り返ると表現されていますね。困りごとが起きやすい場面、バグ報告ではなく、いつどこでどんな状況でどんなエラーが起きたかを具体的に記録していくんです。
ほうほう。
記事の例が秀逸ですが、例えば会議で意見を求められて頭が真っ白になったという経験、これを振り返ってなぜパニックになったんだろうと原因を探る。
ええ、
話すタイミングが分からず他の人の話も頭に入ってこなくなったからだと気づけば、次からは言いたいことを箇条書きでメモしておいてそれを見ながら話そうっていう具体的なパッチ、つまり修正プログラムを当てることができる。
なるほど。失敗体験をただの失敗で終わらせずに次のための貴重なデータとして活用するわけですね。これは前向きになれる考え方だな。
ええ、これを繰り返すことで自分のつまずきポイントの共通点、つまりバグが頻発するコードの箇所が見えてくるんです。
はい。
そして3つ目のポイントはそのバグのさらに奥にある根本的な原因を探る作業です。自分の感情の OS の癖を知ること。
感情の OS、 面白いですね。どういうことでしょう？
自分がどんな時にパフォーマンスが落ちる、つまり落ち込むかとか、何があるとフリーズしやすい、イライラするかとか、
ああ、
逆にどんな言葉で再起動できる、安心するか、そういった自分の感情が動く根本的なプログラムのパターンを探ることです。
感情の癖ですか？わかります。僕は締め切りが近づくと誰かに話しかけられただけでイラッとしちゃう癖がありますね。
まさにそれです。
あ、そうですか。
その自覚が対処の第一歩なんです。この記事の例も非常にリアルで、例えば何度も同じことを注意されるとひどく落ち込んでしまう人がいるとします。
はい。
その OS の奥には自分は1回目の注意で十分理解しているのに信頼されていないのだろうかっていう不安のプログラムが動いているのかもしれない。
なるほどな。
だとしたらその特性を一度言っていただければしっかり覚えますのでご安心ください と伝えることで不要な落ち込みという名の負荷を避けられるかもしれない。
自分の感情の動きを予測して先回りして手を打っておくみたいなことですね。
ええ。他にも相手の表情が硬いと自分が何か悪いことをしたのかと不安になるっていうプログラムを持っているなら、それを正直に、笑顔がないと不安になってしまう特性がありますと伝えておく。
はい。
そうすれば相手も少し意識してくれるかもしれないし、何より自分で、あの人はもともと無表情なだけだと冷静に受け止められるようになる。
あー、なるほど。
このように自分の感情 OS の癖を知ることが、円滑なコミュニケーションと自己対処に直結するということです。
いやー、この取扱説明書を作る3ステップすごく具体的で、すぐにでも試せそうですね。でも一方でこうも思うんです。この取説をいくら作り込んでも自分だけではどうにもならない時、マシンそのものがオーバーヒートしちゃう時も必ずありますよね。
そこがこの話の着地点として非常に重要です。この記事も、無理は禁物、支援や相談という選択肢を常に持っておくことが大切だと強く釘を刺しています。
はい。
どれだけ自己対処を工夫しても限界はある。一人で抱え込みすぎるとどんどん視野が狭くなって、孤立感が強まって、小さなミスを連発してと負のスパイラルに陥ってしまう。
知事にもありましたけど、 SOS を出せないまま働き続けて、ある日突然プツンと糸が切れたように出社できなくなるというケースも少なくないと。
そうなんです。だからこそ、これ以上は無理だっていう限界点、いわばレッドゾーンに突入するずっと手前、あれ、なんだか最近うまくいかないなという黄色信号の段階で、誰かに話すことが何よりの予防策になります。
その誰かに話すというのが、人によっては一番ハードルが高いのかもしれないです。迷惑をかけるんじゃないかとか、甘えていると思われたらどうしようとか。
その気持ち、痛いほどわかります。でもこの記事は、その考え方自体をアップデートしようと呼びかけているんです。
ほう。
支援を受けるのは甘えではないとはっきり断言しています。これは本当に大切なメッセージです。
甘えではないと。
ええ。支援は誰かに迷惑をかける行為ではなく、必要な力を借りる正当な権利であり、賢い戦略なんです。
権利であり戦略。
はい。特に就労移行支援のような制度は、国が働く力をつけたいと願う人を応援するために整えた、いわば公的なトレーニングジムのようなもの。
なるほど。
そのジムのトレーナーを頼ることに何の後ろめたさを感じる必要もないんです。むしろ使える制度や人を上手に活用して、自分の目標に向かっていくことこそが、本当の意味での自立に向けた非常に前向きで力強い一歩なんだと、この記事はそう締めくくられています。
さて、今回は障害者雇用における自己対処というテーマを、熊本市の未来ネットワークスの記事をもとに深掘りしてきました。いやー、考えさせられましたね。重要なポイントを僕なりに整理すると、まず自己対処とは、我慢や根性といった精神論ではなく、自分だけの攻略法を見つけ出すポジティブでクリエイティブなスキルであること。そしてその土台には、自分の取扱説明書を作るかのような深い自己理解があること。最後に、一人で抱え込まず、支援という名の外部ツールを賢く頼ることもまた重要な自己対処の一つであるということでした。
素晴らしいまとめですね。今回の話は、あなた自身が自分の特性をどう理解し、それをどう伝えて、どう対処していくかという、個人のスキルに焦点を当てていました。ここで最後に、あなたに一つ思考を広げるための問いを投げかけてみたいんです。
はい。
もし働く人それぞれが自分の取扱説明書は当たり前に持っていて、お互いにそれを交換し、読み合い、尊重し合うのが当たり前の文化になったとしたら、職場という環境そのものは一体どのように変わっていくでしょうか。
あ、
個人の対処から一歩進んで、お互いの取説を前提とした誰もが働きやすい環境のデザインとはどういうものか、そんな未来を想像してみるのも面白いかもしれませんね。